月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト、
生放送でお送りしております月刊ゆきさだえさお。お相手は私木部敏夫と
ゆきさだえさおです、
こちらの時間はお知らせの時間でございます、はい、FMK のホームページでは月刊ゆきさだえさおのブログを展開中、ポッドキャストも世界へ向けて好評発信中、もういろんな地区の皆さんが聞いておりますのでですね、ブルータス編集部の皆さん聞いてますか、タンクワではゆきさだ監督の連載エッセイ映画のある生活2を連載中。なんか編集者が最近恋愛にうつつを抜かしているというのっぱらの皆さん熊本のあらゆるメディアをいろいろな形で巻き込んで、まあ東京のメディアブルータスも巻き込んで月刊ゆきさだ大さんを好評発信中でございます、プレゼントのお知らせがございます。先週の当選者オープンハウスの DVD3 入り DVD は美術教室の青さん、ご当選です。おめでとうございます。今月はですね、ゆきさだ監督の、ロックンロールミシン、これいい映画だ、の DVD 監督の直筆サインを入れて一人の方にプレゼントします。宛先の方はですね、あのシーラさんの録音でお知らせします。どうぞ。
月刊ゆきさだ大佐夫では皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FMK 月刊ゆきさだえさおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上シーラでした。
まあ、シーラさんのあの植物的な、あの感情のこもらないお知らせを、
ちょっと若返りをなんかね狙ってる
お知らせのいつ復帰になるんでしょうか、お待ちしておりますがさて、お便りの方いただいております、ペンネームドゥーンさんからいただいてますね、はい、昔の映画監督はテレビのドキュメンタリーを手掛けたりしたことがあったようです、うん、今村翔平監督や大島渚監督など、はい、生田監督はドキュメンタリーをやるつもりはないんですか、他の監督の映画のメイキングなんか作ると面白いかもって思います、ということで。
そうですね、ドキュメンタリーってね、やっぱりすごく興味あるんですよ、まあ大島さんとかその今村翔平さんとか、あの長谷川和彦さんとかも、あの新世界機構ってね、番組があったりとかして、そういうところでやっぱりいろんな国の、問題とかそういうものも含めて、自然とか、そういうものでなんかこうワールドワイドにいろんなドキュメンタリーに果敢に挑戦されてたっていう、そのテレビの番組とか あるんですよね、で僕もあの実はあのドキュメンタリーっていうかね、あの熱闘甲子園ってあるじゃないですか、
今もやってるあの有名な、
あの ABC っていうところの放送局でやってる、もう長年やってる、ある時期僕がちょうどね23歳ぐらいの時かな、あの映像探偵社っていうですね、僕の師匠である林海蔵さんが、監督が、企画、要するに熱闘甲子園でよく、ほらあの試合の経過だけじゃなくて、ある選手にスポットを当てたりとか、
特集的なね
、あのある選手のお母さんの頑張りとか、なんかいろいろあるじゃないですか、あのそれでそういう特集の部分を映画のスタッフがやってたんですよ、林海蔵さんが3年間ぐらいやった中の、
そうなんですか、
それで僕が、実はそこで僕はディレクターデビューしてるんですね、
じゃあ映画監督になる前の話ですよね。
そうですそれで実はその年はですね、今ヤンキースで活躍してる松井秀喜さん、松井選手が星稜高校、最後の高校3年生の年で、僕はあのゴジラ松井が行く、っていうね、とにかく足をいっぱい取って、ゴジラの音を効果音をガーンガーンって入れてチャララチャララチャラララララララララっていうイメージで松井がどんどん快進撃していくだろうって予想のもとに、企画のもとに、ゆきさはそれをやれと、まあ指令が下ってですね、僕は星稜高校を追っかけたんです。で松井選手をずっと追っかけたんですね、でまあ星稜の方の、マネージャーの方とか部長の方にも挨拶して、そうさせてもらいますと言って、まあ外側から、で選手ずっと練習風景だとか、
密着ですね、
密着です、朝行って、で松井君やっぱり明るくて豪快なんですね、で当時僕は23歳で彼は18歳でしょ、僕は年下、5つも年下なのに、もう対等ぐらいに思えるっていうか、むしろ僕より大人にも見えるような、まあ松井くんだったわけです当時の、で僕はまあしがない初 ディレクターやってビビりながらも、うん、まあ、梅雨とにかく追っかけまくった、うんうん、でその日は星稜対明徳義塾っていう、
あ、伝説の試合じゃないですか。
伝説の試合です。
はい、
で僕らは三塁側のアルプスタンドで星稜側にいて、はい、で松井を見守るわけですね、試合を、で松井どんな試合やってくれるんだろうみたいな、はいはい、でまあご存知の通り5打席連続敬遠、
はい、いろいろも話題になりましたね。
なりましたね、うん、で星稜の、うん、スタンドアルプスタンドはもう、うん、もうたまらなくなって、うん、メガホンを投げてしまったりして、うんうんうん、それを星稜ナインが全部拾いに来て返すっていうね、うんうんうん、まあ物議を醸し出した試合ではあったと思うんですよね、はいはいはいはい、でまあ高校生の野球としてこれはあっていいのかな、なんかそれはでも勝負だからそれはあってもいいとか賛否があったと思うんですよね。
結果あれは星稜が負けたんです
よ、ね、負けましたね、
試合としては。
そうです、そうです。でもちろん負けた試合なわけで、うん、僕らが想像してた松井が決勝まで行くっていう企画はもちろんこう消えるわけですけど、はいはい、僕はでもそれよりもあの時あの伝説の場面にいてもうね、うん、一人間としてものすごくこうその状況というような状況と、うん、もうすごいことに飲み込まれている自分っていうものも、
うんうん、
こう自我がもうなくなるぐらい、なんかもうどうしていいかわからないような状態ですね、はいはい、でとはいえ松井くんのインタビューを撮りたいなとも思いながら、うんうんうん、僕らはこう宿に行くわけですよ、うん、で宿で待っていると、うん、部長の先生からね、はい、すいませんデイビスさんって僕らに対してずっと追っかけてくれたのは嬉しいんだけども、うん、もうワンチャンスだけくださいって言った時に、今から夕食を食べると、
はい、
星稜ナインが、
はい、
最後の甲子園最後の夕食を食べる、うんうん、そこか、
うん、
六甲山に思い出作り行くと、
うん、
星稜ナインが、
はい、
どっちかにカメラ入れてくださいって言われたんですね。
あ、どっちかしか取材しちゃダメ、
どっちかしかダメって言われたんです、はいはいはい、で僕としては悩むわけですよね、
うんうんうん、
すごく悩んだ、
うんうん、
でディレクター初なんですね、うん、で ABC テレビの名物のプロデューサーだった田中さんっていうね、うん、もう豪快な方だったんですけど、うんうん、その田中さんに電話をして、そしたらお前はどっちがええと思ってんのやって言われたんですね、関西弁で、
はいはいはい、
で、あ、お前がディレクターなんだから、うん、どっちどう思ってるか、
うん、
で僕はその時に松井くんの笑顔を撮りたいと思った、
うんうんうん、
したら分かったじゃあお前のそれにかけるわ、
うん、
だからバイク便をギリギリまで置いとくから六甲山で最後に笑顔の松井を撮ったら今日の番組の最後に負けた試合があった最後のエンディングの一番最後の最後にそのカットを入れるからバイク便飛ばせって言われたんですね。でバイク便待機させながら六甲山で待ってて彼らは来てものすごく笑顔で六甲山のね山からこう夜景を見てるっていうのが撮れたわけですよ。でまあ結果は撮れたんだけどもその前にその夕食
その前に夕食があったんですよ ね、
その時
実際取らなかった、
まあ、僕は取らなかった、
はい、
そこでね、
はい、
部長の先生がせっかくここまでいらっしゃったからどうぞ中にどうぞって言われて、はい、僕ら隅っこの方に宴会の隅っこの方に行かせていただいたんですよ、
はいはい、
そしたらこうみんな夕食食べてるじゃないですか、
はい、
そしたらねなんかこう松井くんがいや俺はねいろいろみんながこうなんかこういてくれたから、
はい、
一打席も振らなくて済んだんですとでみんながついてきてくれてありがとうダメなキャプテンだったけどみたいなこと言ったらそんなことないよって言って、お前がいるから俺らも頑張れたんだみたいな、なんかねもう涙今でも思い出すと涙出るぐらいなんかそのああ高校野球やってる連中ってすごいなとこの結びつきと
悔しかったろうにそういうことが言えるってすごいですね、うん、すごい18歳ですね、う
ん、みんながね、それで六甲山があったわけだけど、うん、その時に僕はねディレクターとしてですよ、
うん、
ああ失敗したかもしれないとこの松井の今のコメント泣いてる松井くんを撮るべきだったんじゃないか
食事の時の、
うん
うん、
でもそれは選ばなかったわけじゃないですか、
うんうんうん
でも六甲山撮って、うん、で戻って、うん、で田中さんと話した時に、うん、いやいいんじゃないかと、うん、で松井が泣いてるところを見せてね、
うん、
そういうのはある種のスクープ的な感じはするかもしれないけど、
うんうんうん、
やっぱり あっぱれ松井秀喜が最後の甲子園で見せる笑顔の方が重要だったんだよって言っていただけたんですね。で僕はあのねこのことは忘れないです、うん、もうあの自分が監督になって演出家になって、うん、今でも忘れない、うん、この瞬間、うん、この要するにそれが評価だったんです、
うん、
で、忘れなかったし、あのドキュメントっていうかね、うん、ドキュメントって全部を撮ってどこを見せるとか見せないっていうことにも変わっていくわけですよ、
うん、
ただ僕らはあの多分悔しかったであろう松井が六甲山で笑顔で、
うん、
豪快な顔で笑ってるっていうことだったら、そこに埋まるものっていうのは何かっていうことは違うですよね、
うん、
これは泣いてる松井で終わる、
うん、
例えば全部見せられるわけじゃないわけですよ、
うん、
松井の君のそのコメントから何から、
うん、
でかいつまむわけでしょ、
うん、
でドキュメンタリーっていうのは難しいなとも思ったし、うん、でもそれでいいんだと、番組としてはそれで伝えられるものは伝えたんだっていうディレクターが思った趣旨をね、
うん、
だからなんかすごくねいい経験をさせてもらったんですよね。でもそれがその翌日にね僕らの気持ちも伝わったのか、松井くんがインタビューに答えてくれる
って
、これもねすごいと思った18歳、
うん、
いやもうそれは行くわな大リーグと思うんですよ。だから僕はずっと松井の試合を見ながら思うの、こいつはもうすごいんだと、もうそもそも18歳の時からすごかったんだよと、だからもう人間ができてるっていうか、それねもう本当に忘れないけど、屋上でインタビュアーと一緒に行って、うん、したらやっぱり昨日の夜僕は本当に あのナインがみんなついてきてくれたからダメなキャプテンだったけど、一回も振らなくて済んだって、だからこれはもう忘れられないんだ、でもそれやっぱ伝説になるわけですよ、
うん、
だからねなんかねすごいなと思うって、だから僕はドキュメントっていう意味ではそれだけなんだけども、
うん、
すごく僕の初監督っていうか、別に監督っていうネームではないんだけど、うん、取材をした取材ディレクターではあるんですけども、うん、くっついてたっていう、うん、まあでもいい経験させてもらったなっていうことはねありますね。
なんかあの松井を幸貞監督の初ディレクターは松井主役だったっていうのがなんかすごいですね。
そうですね、うん、まあ僕が全部ね編集したりとかっていう葬式をしてるわけじゃないんだけども、うん、ある断片を追っかけてたっていうのは確かなんで、
うん、
うん、だからそういう選択を、例えば ABC の一番感謝してるのは田中さんっていうプロデューサー、
ね、その方もすごいですね。
すごい、
どっちなんだって言われたっていうのは、
それを取れじゃなくて、
うん、
どっちなんだよって、
うん、
お前が決めろって言ったことはもう何よりもすごい人たちに僕はやっぱり出会ってるから、まあ今の俺があるんだなっていうことは思いますよね。
はあ、今日はなんかすごく濃い月刊ゆきさだいさおになっておりますね。
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、
生放送でお送りしております月刊ゆきさだいさおです。メールの方こちらいただいております、ペンネームママン斉藤さん、うちの娘は中学2年生になるのですが、何かいい映画を見せてやりたいと思います、うん、アニメとかじゃなくて暴力的なものじゃなくて何かいい映画はないでしょうか、監督のおすすめなどあれば教えてください。中学2年生ということは14歳ぐらいですかね。
14歳、うん、うちの娘と一緒ですね。中2です。
はいはい、娘さんに見せるとしたら、
娘はね、うん、いやあのね、いや意外とむせてないんですけど、これ見たらとかっていうのもないんだけども、僕14歳の時ね、ジャッキー・チェンの映画しか見てなかった。ジャッキー・チェンの映画ばっかり見てたんで、まあ男の子なんでね、あのね、なんかこう、例えばパッと今浮かぶとしたら、ピーター・ウィアーの今を生きる、
あ、ロビン・ウィリアムスが先生に、
そうです、
先生を演じてるやつですね、
あの現代がデッド・ポエスト・ソサエティ、
死せる詩人の会
っていうね、あるそのなんていうか規律の正しいこの男子校っていうかね、
粛清のね厳しい高校ですね、
の高校の中である先生がやってきて、死せる詩人の会というね、詩を読む会をやってて、いろんなことをこう多感な頃なんでアイデンティティを育んでいきながら、まあ先生との交流があるんだけども、ちょっと悲しいことが起こったりなんかするんですけど、それを乗り越えていこうとする子供たちの成長を描くっていうか、意思を描くっていうね、なんかねこういうのだから、多分同時代の今の自分、僕らがこう殺伐とした中に社会っていうことにくくられてしまいがちだけども、忘れてはいけない何か自分なりの意思みたいなものをなんかこう飼いならされてるんじゃなくて、自分たちの意思を持つっていう意味で言うならば、これはもう素晴らしい映画だったと思います。
あの 中学生ぐらいで見るとすごくやっぱ感じるところが大きいかもしれないですね、
うん、ねえ、なんかね憤りとかそういうものも含めてなんだけども、うん、ラストシーンでね僕ねこの映画は何度見ても泣くんですよ。あのね僕泣かないですねほとんど、
うん
うん、あの涙がか落ちることはないんですけどこれはね泣いてしまうんですね。
うん、
号泣もうスラする、
うん、
この今を生きるとか、はい、まあ他にもまああのマイライフアザドッグとかね、
あこれも少年のね、うん、主人公の、ね、
これはヨーロッパの映画ですけども、うん、マイライフアザドッグとかミツバチのささやきとかですね、
あ
これは僕の好きな映画なんですけど、その頃ってやっぱりそういうなんかこう子供がなんかこう大人と関わることとかなんかそれでこう何かを喪失したことによって乗り越えなきゃいけない、うんうんっていう部分、それは今を生きるも全部一貫してるんですけども、うんうん、そういう映画を見てちょっと難しいかもしれないけどなんかこう感じるってことが重要かなと、なんかそういうのがいいんじゃないかと今思いましたけど、
ママン斉藤さんいかがでしょうか。今を生きる、はい、マイライフアザドッグなどね、ミツバチのささやきもありますけども、多分レンタルとかでも見れると思いますので、はい、ぜひご覧になってください。
月刊ユキサダイサオのポッドキャストいかがでしたか。月刊ユキサダイサオでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FM 系月刊ユキサダイサオの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上シーラでした。